はい、では今日は、この荒屋敷についてもう少し掘り下げて皆さんに詳しく、学んでいただきたいと思います。この荒屋敷とは我々の本当の自分ですね。荒屋とは蔵のところで、我々の蔵のようなところに過去の一切の経験、これ仏教で周期と言いますけどね、過去の一切の経験種まきが、ね、全部私の本心である荒屋敷に収まっている。これが大乗仏教の教えであります。でこの荒屋敷にはですね、いろんな呼び名、名前があります。一番有名なのが荒屋敷でありますが、次に一切修理式という呼び名、言い方があります。これはこの荒屋敷をですね、原因から言った言い方であります。荒屋敷というものを原因から解いた言い方を一切修理式と言います。一切とは一切ね、過去の生まれる前を含めて我々の過去の一切の経験、これを周知と言いますね。この植物の種子になぞらえて、あえて周知という呼び方をして、これ過去の経験です。体と口と心の行いが、それが全部目に見えない業の力、業力とも言いますが、業の力となって業周知として荒屋敷に全部目に見えない経験として荒屋敷に蓄積収まっているんだと。でこの皆さんがこれからの未来です ね、これから明日明後日1週間先、1年先、10年先、あるいは死後、皆さんがどういう運命が作られるかは、それはこの荒屋敷に収まっている一切の修理によって運命は築かれていく、作られていくと、こうお釈迦様はおっしゃっています。でこの一切修理式のですね、今日はこの修理を訓示するということについて、この特にこの訓示ということについてね、詳しくこの講義ではお伝えしたいと思います。この有識学の専門用語にこの修理を訓示するという言い方があります。この有識学をですね、完成された方が、あの有名な翻訳家玄奘三蔵という方、この方がこの膨大な有識の詩をですね、見事にまとめ上げた本を書いておられます。その中にですね、この修理について詳しく説かれると同時に、訓示についても詳しく述べられています。そこを今日はね、お話をしたいなと思います。この修理を訓示するというのはですね、これはどういう意味かと言いますと、修理とは我々の体や口や心の行い、この経験が全部ね、目に見えない力となって一切修理式である荒屋敷という我々の本心、本当の自分の心の蔵の中に訓示されていくと言われますね。目に見えない我々の行いが、ね、全部荒屋敷に蓄えられていくんだと教えられます。訓示という専門用語が有識学にございます。訓示と言いますのは、これは燻製の燻の字と習慣の習の字ですね。ね、今でも燻製って言葉ありますようにね、卵の燻製とか、ね、で習はこれ習慣の習ですね。羽という字に白を書いてね、バタバタバタバタ羽を、ね、動かす、これは同じことを繰り返す意味でこの字を使います。でこの荒屋敷に習字を訓示するというのはですね、例えて言うと、お経にはね、衣にね、香りがね、つくようなものなんだと、こういう例えがあります。衣とはこれ荒屋敷を衣に例えるんです。荒屋敷という衣に香りがいつの間にかね、このついてしまうようなものが我々の日々の経験なんだと。皆さんの日々の体や口や心の行いは 荒れ屋敷に香りがつくようなものなんだ。だから人でもですね、やっぱりオーラがありますよね、香りというもの。善人のオーラ、悪人のオーラ、ね、その人と近づくだけで幸せを感じるような人もあれば、その人と触れるだけでなんか嫌なものを感じるという人も残念ながらあります。それはその人の今まで過去生きてきた経験が荒屋敷に全部習字が訓示されているからなんです。あるいはもう一つ例えとしてですね、霧の中で道を歩いたらね、いつの間にか子供にね、この湿りがつくと、ね、これ湿気の湿ですけどね、いつの間にか霧がね、霧の中を歩いたら子供に湿ったね、湿ってしまうと、衣が。こういう例えが、仏教にございます。まあ訓示という言葉ですね、まあ、この経験の、全てがこの人格の根底荒屋敷にですね蓄積されていくということですね。香りが衣に染み込むように、あるいは霧が霧の中を行けば衣がいつしか湿ってくるように、いつからともなくね、まあ、明確化することができない状態で日々の我々の行いが確実に人格の中に、まあ、浸透して、そしてその人の人格を生み出していく、でその人の世界を形成、作り出していくというふうに教えるのが有識の学問であります。でこの訓示についてですね、あの仏教では漢字の、ね、を専門にする中国ではですね、言葉を変えて説明する場合があるんですね。訓示とはどういうことかといったらね、言葉を変えたら訓とは発なり、従とは生なりと、こういうふうに、元教三蔵は、訓示の別名を紹介しておられます。この訓示の訓というのはですね、これでもし分からなければね、発、これ発生の発ですね、発生とか開発の発ですね。この発はこれは起こるという感じね、起こる、訓示するこれ起こるです、発生とか開発の発ですからね。従はこれは習慣の習は言葉書いたら生まれるという感じ、生じるという感じ、これに当てはめてもいいというふうに言われています。訓とは発なり、従とは生なり。でどういう意味かと言いますとですね、皆さんが日々、ね、体や口や心の行いがどんどん荒屋敷に修理が訓示されていくとどうなるかといったらですね、人格の底に荒屋敷にですね、新しい経験がどんどんですね訓示されていくということはですね、人格が瞬間瞬間新しい自分が発生されていくんです。で皆さんもね、日々今の瞬間までどっと聞いてますから、確実に良い人格に変わってきます。日々豊かな自分、ね、豊かな自分、新たな自分、新たな人格が起こり生じていく、人格が新しい豊かな自分というものを起こして生まれる、起こして生じさせていく、これが日々実は起きてるんだと、こう言われるんですね。だから仏教を聞いていくと、確実に日々新たな豊かな自分というものが発生、起こり生まれてくると。我々は人というものを自分に対してもう決めつけてますけどね、仏教から言うともう瞬間瞬間ものすごい勢いで体や口や心で習字を荒屋敷に訓示してますから、もう瞬間瞬間新しい自分が起こり、新しい自分が生まれていると教える。これが我々の生命の実態であります。まあ、これをまず知ってほしいと思うんですね。で、それでですね、この訓示されている、次に問題があるのはですね、じゃあこの訓示されて、荒屋敷にどんどん訓示されてくるんですけどね、それによって私たちの人格が新しいね、もう豊かな自分というものが起こし、生じてくるんですけども、じゃあこの訓示を受け取る、ね、訓示を受け取ってくる、この習字を受け取る、保持する、保ち持つ、保持するものは一体どういうものであるかということをですね、現状は問題にしたんです。 この習字を全部受け取る心というのはどういうものか。まあ結論から言うと、荒屋敷であり、一切習字式。じゃあこの荒屋敷、一切習字式とは、どういう条件を備えたものであるのか。これを玄奘三蔵は、儒訓の師義と言われています。儒訓の師義。これが一切習字式、荒屋敷の条件なんですね。この、ね、四つの条件を兼ね備えたものが荒屋敷であり、一切習字式なんだと。こういうことを教えています。まあ、これを皆さん理解することによって、よりね、荒屋敷とはどういうものか、一切習字式とは一体どういうものかがより明確になりますから、まあ、ちょっと難しい言葉ですいませんけど、頑張ってね、勉強される価値はあると思いますから、まあ、頑張って聞いていただければと思いますね。この荒屋敷、我々の本当の自分とは、今から言うこの4つの条件を兼ね備えたものが荒屋敷であると。一切習字式であります。先ほど言ったように一切習字式、荒屋敷はですね、儒訓、習字を訓従する働きが荒屋敷なんです。習字式なんです。儒訓と言いますのは訓従を受け取ると書きます、ね、訓従。どんどん習字が荒屋敷に投げ込まれてますね。我々の意識とかね、まなしという心がね、どんどん荒屋敷に行いを投げ込んでるんです。それをひたすら受け取っていく心をが儒訓、これが実は荒屋敷なんです。じゃあ訓従を受け取る、ね、ものとは一体どういうものか。これには4つの義、義とはこれは意味ですね。4つの条件があるんだと。この4つの条件を備えたものが荒屋敷であり、一切習字式であると。じゃあその4つとは何かと言いますと、1つ目は堅住所、堅いという漢字に住む、住所の住、住むという漢字に性質の性、本性の小文字を書いて堅住所と言います。これが1つ目の条件。2つ目が無記章と言って、決別することがない。善悪どちらでもないというね、無記。ないという漢字に、記は記録の記で、記別と言いまして、二つに分けることができない。まあ、ニュートラルな章。章はこれ、性質の性ですね。善悪どちらでもない、そういう章。三つ目が、確認章と言いまして、訓従を可能にする。ね、訓従することができる性質のものが、荒屋敷であると。で4つ目が和合章といって、ね、和する、ね、一致する、愛を和する、ね、因縁が和合する言葉があるんですけどね、因縁が和合することのできる性質、これを儒訓の師義というふうに言われます。今からそれをね、説明していきたいと思います。まあ、ちょっと難しいことが最初聞くのはね、ちょっと、大変かもしれませんが、よく聞いていただいたら、ね、理解はできると思います。で早速見ていきたいと思いますね。まず荒屋敷の一つ目の、ね、儒訓の一つ目の条件ですね。まあ、この4つの条件を具備備えたものが、荒屋敷であると言われますが、まず一つ目が堅住所とこうあります。堅という漢字はこれ、硬いという漢字ね。これ安定感があるものですね。安定感があるもの。住はこれは住むですから、とどまる。ね。とどまる。住するという意味ですね。これはですね、同じ性質がずっと相続され、維持されるという意味なんですね。この荒屋敷、この習字を受け取る心というのはですね、安定したものじゃないと儒訓できないと、ね、で同じ性質のものじゃなければ、どんどん性質が変わるようではね、この荒屋敷に入ってくるものが大きく善合と悪合と無記号と言いましてね、善も入れば悪も入るし、善悪どちらでもないものもどんどん荒屋敷に入っていきます。 そういうものを受け取る心というのはですね、やっぱり同じ性質というものでなければならないし、この相続維持、ずっとね、続くもの、ね、硬いもの、安定感のあるね、同じ性質のものであり、銃はこれ安定感、ね、とどまる、ね、同じ性質が、ね、安定しないものではないと。また銃ですからこれは存在感があるものなんですね。ずっと相続して、ね、ある程度もう無常だから、ね、変わり続けはいますけども、実体がない。真実から言ったらこの世の全てのものは実体がないし、瞬間瞬間消滅変化を繰り返している。当然このあれやしてもね、アートマンといって実体はありませんから、このアートマンはあれやしてもですね、瞬間瞬間生まれるし生まれるしを繰り返し、ね、もう変化し続けております。固定不変なものではないから、ね、不安定のようにも見えますけどもね、でも全く不安定のものならば受け取ることができないんでね、変化はしてるけどもある程度安定感になるもの、ね、同じ性質がずっと相続され維持されるものでなければならない。これを硬いという漢字と住むという漢字をとって堅重、小は性質ね、そういう性質のものでなければ荒屋敷の働きを、ね、こなすことはできないと。だから性質が安定しないものは、ね、この条件には当てはまらないし、空気のようにね、存在感のないものではこの荒屋敷修辞を訓示することはできませんと、こう説かれているのが最初の堅重症と言いますね。同じ性質のものがずっと相続維持されるものであり、性質が安定しない空気のような存在感のないものではないというのが一つ目の意味です。じゃあ次二つ目いきますね。二つ目は無気象と言いますね。これは荒屋敷についてですね、荒屋敷は無気という言い方をするんですね。荒屋敷という存在そのような仏教では善でもなければ悪でもない無気象と言いますね。これ仏教ではですね、価値判断としてですね、価値というものを仏教では善象、悪象、善の性質のものと悪の性質のもの、まあ、世間ではこの二つしか言いませんけどね、仏教ではもう一つ無気象という、ね、価値判断、価値基準というものがあると教えるんですね。我々の行いにはですね、善の性質のもの、善業というものと悪の性質のもの、悪業というものがあると。善業は皆さんに幸せをもたらし、悪業は皆さんを苦しみに陥れるものですね。でそれ以外に我々の行いを見ると無気象といってね、善悪どちらでもない、そういうものも確かに存在いたします。これは言葉変えますとニュートラルと困ったらいいですね。ニュートラル、これまではありません、ニュートラル、どちらでもない状態ね。なぜこんな字を使うかといったら、この木はね、鬼別という漢字、木に別という漢字ね、二つに分ける、これを二つに分けることができないことを仏教で鬼別と言って、鬼別することがない性質なんです。この我々の行いにはですね、私たちはもうね、知恵が十分ないために、もう善と悪、二分法的なね、発想しか我々普通できないんですけどね。で、仏教ではね、二分法だけでは判断できないものもあると教えるんです。行いには、善業、悪業あるけどもね、善悪どちらでもない行いも実際あるではないかと、こう説くんですね。例えば具体的に言いますと、この学問とか芸術とかね、この学問なんかは武器の無器といってね、学問自体は善悪ないんです。例えば原子力というものは、あれそのものには善悪はないんです。ただあれを、原子力という技術をね、どう活用するかによって賛成反対が分かれる。 あるいは我々のですね、今私は立ってます、皆さん座ってますね。あるいは、横になる人もあれば、とどまっている人もある。仏教で行住坐といってね、歩いている、とどまっている、座っている、寝ている、そういう我々の日々のこの生きている行動そのものには善悪はないとしますね。この立てること自体に幸不幸は関係ない、座っていること自体に幸不幸は関係ないんです。寝ること自体に幸不幸はない。日々の我々の動きそのものは無機なんです。ただどんな心でするかによってね、よからぬ心で歩いていたらあなたは苦しむし、良い心で歩いていたらあなたは幸せになります。どちらでもなければ無機でありますから、皆さんに運命として大きな力を与えることはありません。で、この荒屋敷というものは無機性でなければならない。この荒屋敷はですね、どんなに善行がいっぱいあってもね、基本的に無機なんです。あるいはどんなに悪行、刑務所に入るような恐ろしい悪人でもね、存在そのものは無機なんです。荒屋敷そのものは無機性だからですね、だからどんな人でも幸せにはなれるんです。今は極悪人でね、荒屋敷にろくな種まきがなかったにしてもね、あなたの器そのものは無機だからね、これから心を悔い改めてね、今は悪い行いで悪性で大変だけどね、これから心を改心して良い種を、善行力の良い修辞を荒屋敷に訓示していけば、いくらでも中身は変えていけるんです。だから仏教ではどんな極悪人でも救われるんです。あるいは今ね、善人だと言われていてもね、油断して悪業をまた重ねたらね、脱落していく、また堕落して苦しみの人生になることもあり得ます。登れてしまったらね。だから存在そのものは無機である。あの意識なんかはね、あの善性悪性無機性3つともあの存在します。皆さんが自分だと思っている意識は善の時もあれば悪の時もあれば無機のこともある。でもあれやしそのもの、これに関してはどんな場合でも無機性なんです。これ仏になって初めて全てが総合に善性になりますけどね、それまでは基本的にはどんな立場にあっても基本的には荒屋敷は無気性です。で無気性だからね、どんな習字もね、収めることができるんです。もし無気性でなかったら善業悪業無気業は入りません。もし皆さんのね、荒屋敷が善性であったらですね、善種ならば悪の習字は入りません。だから完全に仏になったらね、総ぐるみ善種でありますから、仏様にはもう悪はないんです、究極的には。でそれはもうものすごいレベルの高い仏ですからね、普通はそういうことはないですけどね。また皆さんの存在が悪性ならば、もう善は絶対入らないんです。でも仏教では悪性ではないとおっしゃいますけどね、無気性だから、これから悔い改めていけば、いくらでも善の行いは、ね、正しい知恵を身につければ善を実践できますから、善の行いは合衆では訓示されますから。で荒屋敷は無気性ですよと、価値的に、ね、善悪のいずれでもないものを、ね、無気性と言います。亀裂することのない性質、これが荒屋敷である。でもし先ほど言ったようにね、善悪の性質がね、明確であったならば、その反対の訓示は受け付けられない。もし荒屋敷が善性ならば、反対の悪という合衆事は跳ねつけて受け付けることはできませんし、あるいは荒屋敷がもしですね、悪性ならばね、善の合衆事は跳ねつけて受け付けることができないということですから、荒屋敷は無機性であるというふうにね、大乗仏教ではここを明確にいたしました。これが2番目の無機性であります。で3番目がですね、可勲性。可はこれ可能の可、勲は勲従ですから、勲従することが可能である性質ということですね。勲従することが可能である、だからどんな習字もね、勲従することのできる性質が荒屋敷であると。 まあ、新しい周知がどんどん日々私たちは、空中してますね。もう瞬間瞬間心で新しい周知を、ね、荒屋敷に投げ込んでるんですけどね。その新しい空中をこの主体的に受け入れていく心、ね、そして保持、保ち、保つ、ね、保って保つ柔軟な力のあるもの、これを確認しようと言いますね。だからこの真理そのものならば、ね、ね、修辞を受け継ぐことができないので、この我々は真理そのものではないというような言い方をします。あるいは心の細かい働きならば、こういうことはできないと。やはり訓従することもできる性質のもの、荒屋敷以外にはですね、多分することはないんだと。まあ、他の七式ね、七式とか意識や前後式にはこの働きはないんです。荒屋敷以外にはこれは考えられないんですね。まあ、そういうことも意識してこういう言葉を使われています。前後式には確認症もない、意識もない、荒屋敷、七式にもこの訓従を受け付けるような心は存在しない。荒屋敷にしか存在しないから、この荒屋敷の条件として訓従を可能にする性質というので確認症という言葉が使われています。で、最後の4つ目がですね、和合症といいまして、これは仏教専門用語で因縁和合という言葉がありますね。仏教では全ての結果はですね、直接原因の因と間接原因の縁、ね、補助原因条件というものが相結びついて、ね、和、ね、一つになる。因と縁がこれ結びつくと仏教で和合と言いますね。和合する性質でなければならない。どんなこの結果もね、因縁和合、因縁和合で結果が瞬間瞬間生まれています。これが大宇宙の真理、因果の通りなんですね。で、荒屋敷にどんどんどんどんですね、私たちは修辞を、ね、投げ込んで日々新たな自分が発生、起こし生まれてるんですけどね、この修辞を投げ入れてくる心の働きと同時にね、それが瞬間瞬間入ってきたと同時に、ね、それと和合できるものでなければならないと。で、これを言うことによってですね、人の行為は荒屋敷には訓従されないと。で、今私が、ね、やっている行為は私の荒屋敷に収まるのであって、私がやって行いが皆さんのところに入ることはないと、こういうのを教えるんですね。あるいは時間的にずれたものも和合できないと説かれています。今やった行いがね、後になって1分後に荒屋敷に入ることはないんです。1時間後に入ることはないんです、ね、やった瞬間行いをね、やった瞬間に荒屋敷にも一瞬で訓従されるんです。これが和合症なんですね。もう瞬間瞬間荒屋敷に訓従される。で、その訓従は私になったものが皆さんにも行かないし、皆さんの行った習字が私に来ることもない。全て自業自得ですから、自因自果ですから、私になった行いが瞬間瞬間私の荒屋敷というものに訓従されて、日々私は自分というものが、新たな自分が瞬間瞬間起こし生まれていると、こう説かれたのが4つ目のね、和合症ですね。習字を投げ入れてくる心の働きと同じ時、ね、にあって、それと和合するもの、だから他人の行為や時間的に現在とずれたものは和合はできない。で、この4つの条件をにかなうのは何かといったら、ね、どこ探してもこれは一切習字式、荒屋式以外には見当たらない。他の7つの心、真式とか意識とか前後式にはこの4つの条件は備えていませんと、まあ、こういうふうに、ここで説かれるんですね。まあ、これを理解することによって、まあ、少しは、ね、荒屋式の理解が、まあ、深められるんじゃないかなと思われて、こういう言葉をね、まあ、伝統的な大乗仏教の教えに、こういう教えがありますから、それをそのまま現状さんと引き継いで、ここでね、述べられています。まあ、これが、この一切修辞式の、ね、 特徴である受訓の真理という教えであります。ここまで何か質問ないですか。
記憶するとか、はい、習慣化するとかありますよね、うん、経験値を、はい、でそういうのは、まあ、結局いろいろ覚えたり意識やるわけですけど、うん、そういったものはどちらかといったらこの習慣業の話だと思うんですけど、うん、どっちかというと怪しいっぽいですか。
もう怪しくて理解したらいいと思う。記憶も一切ね、はい、私たちはあの無理やりね意識は上、怪しくは下と思ってますけどね、本当はこれ場所はないですから。
訓住という言葉を考えるとどっちかといったらそういう訓住何回もやってきて自分のものになるわけですね。
そうです。
どっちかというと怪しくですよね。
もう基本的にもう訓住でいいと思います。記憶も一切ですね。
じゃ記憶をその持っているのがふっと消えていくのは無伝語式だけども、
はい、
それが残っていくのは何回繰り返して訓住していくと自分のものになっていく
る。そうですね。で、あの一回だけではなりませんけど、繰り返し、ね、繰り返したものが力になりますから。だから一回では普通大体力にならないんです。ずっと継続したものが荒屋式にある程度業として残りますから。だから一定ではやっぱり繰り返すね、頻度というか力というものがなかったら荒屋式には残らないですね。
ある一定のその繰り返したりこうやって訓示をしていってならば、まあ、そういう無常の我々でもその荒屋式というものがあって訓示されていって、まあ、未来に引き継がれていくような形になることもないって話です、
うん、基本的にね。ただ実態がないですからね、ずっと同じ状態ではありませんけど、ただやっぱり続けないとだんだん自分のものとはなりません。だから今皆さんで言うならばね、今皆さんと言えるものは過去からずっと続けているものだけが私です。途中でやめてしまったものは自分じゃなくなってしまいますね。昔やってたことを今しなければだんだんねその力が弱まっていきます。
まだやりました。
まだ元に戻ることがあります。昔取った亀裂がねだんだんその力が弱まっていますけど、またやり始めたらまた元に戻ることもあります。
まあだから前の分から
やらないなとなく
聞いてるわけじゃないけども、うん、まあかすかに残ってるかもしれないけど、まあ、ほとんどが意味がない。でも改めてやってならばまた元に戻ることはある。
そうですね。結局あの回数も影響しますしね、どういう気持ちであるかも影響しますし、本当に私と言ったらもう経験以外ないんです。私とは何かと言ったらね、一切知る知識過去の経験なんです。この経験以外に私と呼べるものは実はないんです。ただ皆さん一人一人で過去どんなことをやってきたかが私なんです。で今皆さんがやっていることが私になるんです。
そこに物取りとかその蛾をつけてるという世界じゃなくて、うん、これそういうものがありますよと、それ変わらないし無機ですし復旧、うん、できるし、まあ、それはうまいことつながってきる感じですか、
うん、だから本当ごまかせませんよね。思っていることが溜まってきますから。人は知らねえと種は正直でね、まけば生え、まかねば跳ねぬよしやしの、人は知らねえと種は正直で、今まで耐えた種まきに応じたものが今の荒屋敷に収まってますから、
それは残っていくんですね。
ずっと残っていきますね。
まあ認知症になってもこ
の人になっても残っていきます、ね、今まで習慣が残ってますけど、認知症になっても、ね、今までの習慣のものはね、はい、あの無意識でやることがあります。
それが仮に死んだとしても残っていくわけ
です。残ってきます。前後ならば前後として受け継がれますし、あこうならばあこうとして引き継がれて、また次の世界に現れていきます。
そうそう、ある程度してもなくなっていく、あれらしく言っているような。もう
だんだんところてん式に多分ね減っていくということもあると思いますね。
やっぱりまあ顕入というか、まあなくなっていくというか、止まっていくものは仕方がない。ただ基本的性質としては研究所があるわけです。
うん、あのこのあれそのものはずっとね、安定感がありますから。ただその中身はねどんどんね入れ替わってますから、このあれ意識そのものはこれ器みたいなものですから、あれ意識と周知の関係は器とこの中身という感じなんですね。ただ周知とあれ意識はもうイコールな感じですけども、イコールではないんですけどね、あれ意識は体といって入れ物、周知はその中身なんです。
入れ物としてはこの4つの部分は
こういう調理安定感のあるそういうものが荒屋敷であると。
ただ修理は常に
中身は瞬間瞬間、ね、出し入れを繰り返していると。一定量しかやっぱ私はたまらないと思いますので、 過去の古いものも残ってますけども、仏教である意味ね、賞味期限切れにできるという教えが実は仏教にありまして、ちょっとお話しましょう。一つね、新たな発見としてね、上座部仏教、実はお釈迦様が書かれた仏教の中に起有王という概念があるんですね。起有王ね、こういう号があると思って最近ちょっと発見しまして、皆さんにちょっと紹介しますが、すでにある号とかなんていうね、起有号、これはね、過去にやってしまった号、過去にやった行いですね。生まれる前からのも大きいと思いますが、仏教で一応ですね、過去どんだけ生まれかったか分かりませんけれども、生まれる前からの業も残っているという思想が仏教にあるんです。だから生まれながらにすでにね、もう過去世からの業であると重い業もあるんです。これ仏教で起有業といってね、過去すでにあった、ね、根性じゃなくて過去からあった業を仏教で起有業と言います。でこれはですね、もしこれ悪業ならばね、これ縁を与えずにね、縁をひたすら与えなければ、これはね、賞味期限切れにできるという教えがあるんです。例えば食べ物でもね、賞味期限が来たら捨てますわね。これ仏教でこのもし過去の悪業で残っている場合ね、賞味期限切れにするという教えがあるんです。縁を与えなければこれ現れないというのがあるんですね。仏教で業があってもね、この縁がなければ現れない、現れずに残っている場合があるんです。でもし皆さん過去世からのね、悪業があったとします。悪業があってもね、それをこの縁を与えなければいいんです。悪を与えなければ発生しないんです。仏教でもう一つね、縁結不生という言葉があってね、いくらね、皆さんが悪業を持てたとしてもね、縁が来なかったらね、起きないという言い方が仏教であるんです。これ有志の言葉ですけどね、縁結不生という言葉があります。縁が欠けたら不幸や災難が起こらない、生まれないという教えがあるんです。縁結不生、今皆さんにね、もうひどい結果を起きるような業があったとしてもね、悪縁がなかったら災害とか不幸や災難が起きないんです。縁が、因はあります。あれやしにね、因があってもね、縁が欠けたならば不幸や災難が生まれないというのが仏教にあるんです。だから仏教ではね、良い環境を選び、ね、良い友達を持つことによってね、悪縁を、自分のね、業が悪業があってもね、悪縁と結びつけなければ、ずっと残ったままだけどもね、不幸や災難受けるような種があっても起こらないようにできると。もう常に良い心を起こし、良いことを言い、良いことをやったならば、縁結不生で災難や病気や苦しみを受けることなく、やがて賞味期限切れに持っていって、その荒屋敷から業をなくすという方法があるんです。ちょうどね、今のね、遺伝子というのはね、一応最近分かったことを言いますと、遺伝子は一人2万2000あるんですかね、遺伝 DNA、 そのうちなんとね、5000がね、5000ぐらい病気の遺伝子らしいですね。5000ぐらい。みんな持ってるらしいです。ということで私たちはね、どんな病にかかってもね、おかしくない原因はあるんです。でも皆さん病気にならないのはね、遺伝子がね、オンとオフになっててね、オフになってるから起きないんです。オンになったらね、病気になるんです。これは私たちがしっかり生活習慣をね、気をつけたり、食べ物や運動を気をつければね、病気になる遺伝子があっても、それをね、オンをオフにしていけば、一生涯ね、病気が発生しないようにできるんです。遺伝子、原因があっても。ただ、いくら原因があってもね、縁さえ与えなければ結果は起きないんです。だから、良い縁を常に求めていくことによって、その過去に悪業があったとしてもね、既にあった業でも、賞味期限切れまで持っていけば、ね、やめてその悪業もなくすことができるという論理が仏教の教えにあるんですね。だから過去のことはもうね、もう分かりませんけども、とにかく心がけとしては良い心を起こ し、良いことを思い、ね、良い言葉を言い、良いことをやっていけば、ね、やがて悪語があってもやがてそれをなくすこともできるし、ね、あの悪いを避けていけば、ね、あのそれでは幸せな人生を送ることができて、過去の業もね、あの消滅させることもできるというのがこのお釈迦様の教えなんです。まあ、知っておかれてですね、この概念ね、九号という概念、あと永久不生というこの概念をね、知っておかれたら非常にね、人生に有益だと思います。
君中の君は燻製の君ですよね、
う
ん、
そうです。
じゃあ賞味期限もあるけど燻製していったらこうすると結局、いや賞味期限のものがあるけど、うん、燻製して、ね、長持ちするじゃないですか、
うん、
結局その、まあ、業があって消えていくものもあるけれども、
うん、普通は消えないんですけどね、
はい、
あのでも一定期間経てば消せるよう、はい、消すこともできるというような教えを説かれたんですね、
はい、ただその業液というか力になるまでいろいろ種はあっても、うん、それがこの燻煮するっていうのはやっぱり何回もその収穫になるまで、うん、やっぱり種まきだし何かあるわけですよね。
一旦力があったらずっと残ります基本的には。
そこまではとりあえずしないと燻煮
何か、うん、そうですね、ある程度習慣化したものが合理になりますからね。でもこれに勝る善合力というものを起こすことによって悪合力をですね消すという働きだと思いますね。光が差し込んだら闇が消えるという例えが仏教になるので、だから全身を起こすことによって悪心を消すことができるんです。
我々は今迷っているわけじゃないですか、
はい、
こっちはそのまま迷いのオーラというかですね、うん、が回っていると思うんですけど、これはやはりどちらかといったら仏様の目から見たら、
うん、
まあ、悪いって言ってたんですけど迷いの訓練にならってるわけです。
迷いの訓練が多いですね。確かに
迷いの訓練なんですよね、
はい
はい、
そうですね、
はい、なんかいいですか、
はい。